今回はですね、また、首藤さんをお招きしまして、前回に引き続き、男女の軸と夫婦の軸。まあ、夫婦の軸っていうのはこれから夫婦を始めていくっていう意味で、これから成長過程にある、軸だと思っております。その成長過程でまた、いろいろな、問題をですね、一緒に解決していくということで、その夫婦の軸というものが、太く大きくなっていくと思います。そして男女の軸はなかなか自分の中ではですね、その忘れかけてしまう、まあ、もしくはその夫婦の軸の方が強くなりすぎてバランスが取れていないということをですね、首藤さんのお話から伺うことができました。それではどんな内容なのか、聞いていきたいと思います。始まりよーはい、では今回も、首藤さん、国際結婚で旦那さんがフランス人、はい、お子さん2人、
はい、
かわいい男の子、かわいい女の子の首藤さんをですね、お招きしましてお話を伺いでいくんですが、前回いきなり出てきた、
はい、
あのベクトルの方向性が全くもって違う、結婚した後に現れる2つのマジックですね。1つは、まあ、家族をこう続けるためにある安心安全安定の軸、夫婦での
軸、夫婦軸ですね、
はい、うん、ただもう一つは恋愛から、まあ、培ってきたというか、そのままこう持ってきていた軸が実は男女の軸として、残っていて、なんか結婚したら実はその男女の軸は終わっちゃって、
うん、と思ってますよね、私たちね、
はい、うん、思ってました、
うん、
これが定義されるまでは、
はい、あの終わらないです。
おー、すごい
ね。
そしたら、まあ、この男女の軸と夫婦の軸っていうのを、うん、じゃ結婚後どうやって、なんていう、飴とムチ、
いや違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う全くもってベクトルが違うので
いやだ、付き合いだした頃とか付き合う前とかね、
はいはい、
こうどうやってこの相手を落とそうかとかって思ったじゃないですか。確かに、
まあ、自分の方に振り向かせようか、
そうですね、落とすというとちょっとね、はい、肉食女子がバレちゃう
はいはいはい、
ね、
確かに、
どうやってこうこっちの方を振り向いてもらおうかみたいなね、
はい、はい、
うん、でそれにはね、なんかこう素直に全部出しちゃダメとかっていうのもあるじゃないですか。
あー、はい、うん、確かにそうですね。
例えばもういきなり女の子が好き好き好き好き大好きってなると、ちょっと男の人引いちゃったりします
ね。ちょっとうざい感じで、
ちょっとうざい感じ、
はい、いきなりそれはやめてくれっていう、はい、
ねえ、めんどくさい、めんどくさいじゃない
か、確かに、はい、
うん、とか、
はい、
うん、あ、そうか、それでこう女性側もそれを知ってるから、
はい、
出さなかったりしますよね。
あ、
ちょっとじらしたりなんかね、
はいはいはいはい、はい、
しますよね。
まあ、目的は振り向かせたいっていうところだと思うんで、
そう、それもなんかこうそういうパワーをこうコントロールしてるわけですよね。
おお、うん、はい、
うん、でも結婚しちゃった後に、
はい、
まあ、今から夫婦ですよ、
はい、
みたいなね、
はいはいはい、
ね、今まで の, あの男女 の, その、ね、気持ちを忘れてください、ここから夫婦でいきますよ、はいって言って
言われて、スタートって言われても確かに、
ね、
はい、
うん、やっぱりあの、ね、男と女としてやっぱ感じる部分もあって、
はい、
うん、だからここからは、まあ、夫婦なので、まあいいじゃないですか、家族としてやっていきましょうって、はい、愛情は、ね、まあね、あの恋愛って言ったら愛の方に、はい、変えてくださいって言われてもね、
確かに、
うん、ね、なんか恋に落ちちゃう機能とかそういうのは残ってるわけだから、
そうですね、
うん、そういう部分が今度満たされないと、
お
ー、外で求めてみたりとか、
あ、まあ確かにそうですね、そうですね、
うん、
だから確かに今、まあ、いっぱい芸能人とか不倫とかなんかいっぱいこう出てきてるっていうのはどうなんだろう、そこの男女 の部分をもう安定でなんかこう失っちゃったから外で、
なんかきついですよね今結婚したら、
はい
ね、浮気はしちゃダメとか、
はい、
あこういうのって抗議来るんですか、いや浮気していいんですかとか、
はい、
まあ、一応あるじゃないですか、あの社会のモデルとして、
はい、
浮気はしちゃダメとか、子供が生まれたらパパもイクメンになるべきとか、
あーあります、なんかそうですね、そういうあの風潮、
うん、
なんかイクメンがもうもてはやせされるとか、
そう、
はい、
そしたらそういう風にならないといけないと思っちゃうんですよね。
あ
でも欲求、欲求としてはありますよね。
あります、それは人間なので、
うん、
はい、
でその欲求の部分がこう抑えられちゃうと、やっぱりなんかどっかから出てき
て、ああそうですね、
うん、
はい、
あると思うんですよ、
確かに、うん、はい、そうか、
そうだから考え方としてはずっとその男女の関係っていうのも、
はい、
夫婦の中にずっと流れてて、
はい、続いていて、
うん、
はい、
でさらにそれに夫婦の関係っていうのが加わってい
く、あすごい、それすごいですね、
うん、で父と母っていうね、
はいはい、
その役割の関係も、
まあ、子供が生まれたりとかしたらそういう
ことですね。そうだからいっぱいこう役割がこう、
はい、軸が3つぐらいあるんですね。
そういくつでもあるんじゃないきっとこれは、
まあ、なんか、まあ、切り口によってはいろいろ、確かに、
そうそうそう、
はい、
まあ、でも大きくはその男女の軸と夫婦の軸ですよね。
そうですね、
うん、
はい、
でこれが一緒ごたになって、
はい、
あとプラスにこうするべきでしょうみたいなこう社会のこの風潮とかも
あって、あ
特にこうなんかややこしくなっちゃうんじゃないか、しんどくなっちゃうんじゃないかなと、
まあ、あとそうですね、他人の価値観みたいな軸もあるんじゃないですか、
こう、そうそうそうそう、
親がこうしろああしろ、その自分の親ですよね、結婚した後に、でなおかつ、相手の親義理のお父さんお母さん的な見方も出てくるんで、そうですね、その辺は確かにいろんな結婚した後でも、まあ、男女の軸、夫婦の軸もある、うん、あれば子供ができたら親の軸っていうのも発生するだろうし、
うん、
あとはまあちょっと遠い軸というかでもあれば自分の親、
うん、
相手の親、
うん、
あもしくは社会的な軸、
うん、そう、いろんなものがこうね
入って
くるから、
はいはい、
でもそこで意外とそのまあ私母だからとか今は母親だからとか今妻だからっていうようなのは、
はい、
役割として取りやすいと思うんですね、
確かに、
うん、でだけどその男女の軸って忘れられがちじゃないですか、
あでも今聞くと、うん、そうですね、どれが大事って言ったら俺多分僕も子供がいて、うん、まあ、結婚して10年ちょっと経つんですけどって言った時にやっぱり僕って何言ったら、あれ、一児の父ですっていうのが今出てきました
ね、うんうん、だからそこの役割に自分を合わせてるんですよね、
確かに、これが、あの男でいいっていうのは出て、なかなか出てこないかもしれない、うん、はい、
じゃあ自分の中でもこう忘れ去られていくわけです、
ね、確かに、はいはいはい、そうですね、
で、これ忘れ去られてると、こう、なんかこう抑圧されてると、なんか別の形でこうグッと出てきたりとか、
はいはい、そうですね、うん、
それがそこの部分も大事にしてあげるといいのかもしれないって思い出してたら、ちょっと夫婦関係いろんなことが楽になりました。
あ、すごい、
うん、
まあ、じゃあ例えばなんですけど、
うん、
首藤さんは、まあ、忘れてたとさっきおっしゃったんですけど、うん、それを、まあ、こう思い出して、うんうん、そうですね、実際どんな感じにこう自分が楽になってきたんですか、楽になってきたというか忘れてた、
う
ん、そうですね、
そう、どんな感じにというと、
はい、
もうあんまりなんかこう、いやもう結婚してるんだしとかって思わなくなった、
おお、
うん、だから今日もほらこうなんかこう肩とかガッと出してこう、
はいはい、
ね、
ちょっと映像では見せ
られ
ないというか お届けできないんですが
ちょっと残念なんですけれども、
はい、
ね、ちょっとこうセクシーっぽいこうね、
はい、そう
お洋服なんかももう全然着る気もなかったし、なんか、ね、買う気もなかったし、
あ、うん、そっか、それはやっぱ自分が思ってるのが、あ、私は一時の、あ、だってもう結婚してるんだしとか、
そう、女終わりって思ってるから、
あ、うん、
ちょっと見苦しくない程度でいいわ、はい、みたいなね、
はいはいはい、
そう、思ってたのが、そう、あ、なんか別にいいんだと思って、セクシーでも 男性の、ね、目を集めても、
はい、
あ別にいいんだみたいな、
まあ、ちょっと柔らかく言うと、うん、自分で自分の存在消してたとか、
そうそうそう、
自分ってその、女性性能の、自分は男だったんだとか、うん、っていうのをなんかいやでも父親だぞのが強かったりとか、まあある意味その自分の本当のそういう意味での存在っていうのを、持っててもいいんですよね。そのお話を今聞いてると、う
ん、一番わかりやすいのが、はい、お母さんになると靴、子供と一緒に走れるようにとかって低い靴をこうすぐみんな履いたりするじゃないですか。
確かに
確かに機能的で、
はいはいはいはい、
便利でいいんだけど、
あ
ずっとこうベタ靴を履いてスニーカーみたいなのを履いてると、
はい、
やっぱりなんか自分の中で女性みたいなものがこううまくいかないとかトラブり出すような感じがあって、で、
はい、
うん、で別に高いヒール履いてもいいんだとかね、いつの間にか靴がもうなんかベタ靴ばっかりになってくるよね、顔が。
ただでも僕もすごく、うん、ネットかもしくは女性ファッション誌かなんかで忘れましたけど、うん、やっぱり自分のご褒美のために5センチのハイヒールを用意しておくらしいんですよ、うん、でそれで旦那さんとデートに、
そうそうそう、
でそうするとなんか自分の気持ちも高まっていくっていう、うん、そういうなんかお話を聞いてきたことです。おっしゃる通りに自分の、靴箱っていうか下駄箱を見た時にもう動きやすい靴がバーって並んでて、でそれをやっぱり履いていくと、まあ、それなりに動けるんですけど、ただその女性をっていう風に表すときに一足自分のために買っておく、
そう
でそれでこう旦那さんとデート行く、うん、もしくは、女友達となんかこう行く、
違う違う、
あ違うんですか、
うん、ハイヒールは男性のために履くのがいい、
はい、へー、それなんでですか、
うん、ハイヒールってテクノロジーなんですよ。
テクノロジー、
テクノロジー
で身長がアップするんじゃなくて俺もインソールで僕163しかないんでちょっとシークレットで履きたいんですけど、
いやいやいや、女性はむしろ高くなることがコンプレックスなので身長は、
おー、うん、
まあ、私なんか背170あるので、ね、
はい、
全にそうなんですけど、
はい、
ハイヒールがテクノロジーなのは、大人の女性になったらピンヒールでカカカカって走ることもできるんですよね。
すごい、あれで走れるんですか。
走れるんです、
すごい、
うん、上海のちょっとね、街中はね、ボコボコしてるので危ないですよ、
はいはいはい、
だけど、こういうね、ビルの中とかだったら、はいはい、カーッと走れるんですよ、大人になったらピンヒールで、
はい、
だけども、はい、男性に抱きしめられたら、はい、ふっと体預けるしかないじゃないですか、
おあそういう視点、あそれすごい面白い、
はい、うん、だからハイヒールはもう、だそこで踏ん張れない、
お
男性に助けられた時はもう踏ん張れないっていうようなテクノロジーなんですね。
すごい、
うん、だから若い女の子にデート行くときはピンヒール履いていけとってよく言うんだけれども、で、
はあ、
もう一つ仕事してるときも私ずっとピンヒール履いてるんですよ、
はい、すごい、
でそれぐらいの感覚でビジネスをしてたらものすごくうまくいく、男性にふわっと頼れるみたいな、それを忘れずにようと思ってピンヒール履いてるんですけど、
ある意味、
うん、
踏ん張らないというか頑張らないというか、
そう、
相手に任せる、
そう
っていう機能を持っているのがハイヒール、
うん、そうだって、
はい、
ぶっといヒールでもうどうしても倒れなさそうな女性をふっと抱きしめてやっぱり勇気あるっているでしょ、
確かにへ
え、ね、ピンヒールでフラフラしてたら助ける手も出しやすいじゃないですか、なんか話すごい流れてますね。
いや大丈夫、いやいや、これいいんですよ、これでいい、
これでいいの、
はい、いいんですいいんです、
そう、だから家庭でも、
はい、
仕事でもピンヒールを履きましょう
というのが女性の、そうか、ああ、いや、わかりました、はい、それですね、ちょっとまた今日もこんなんで、時間が、向かってしまったので、ちょっとまとめに入りたいんですけど、やっぱり結婚をした後には男女の軸っていうのが実は流れているのに、それがいつの間にかこうフェードアウトしてしまう、でその中でこう家族の軸、まあ、夫婦の軸っていうんですか、もしくはこう子供が生まれた親の軸になってしまったりとか、またまたこう年齢だから立場がどうだからっていう社会的な軸が どんどんどんどん増してきて、なんかこうある意味こう男である女であるっていう、なんか自分ので自分の軸っていうのをこう失わせていたっていうのを、さっきそのハイヒールっていうところでですね、僕はすごく思いました。まあ、これ本当にさっきにおっしゃったのが、女性的なところのそのハイヒールのその機能っていうか、
そう、
はい、そこを今回は、
そう、技術ですよね。
これすごいですよね。うん、だからそういう意味では本当に男女の軸を忘れずに、一緒に家族の軸、あと親の軸、社会的な軸っていうのもあのやっていけば、夫婦っていうのは長く続くんではないかなっていうふうに、どこ脱線するのかなと思うんですけど、ちょっとここにうまく僕はまとめたつもりなんですけど、はい、
ちょっとでも聞いてる人はあれかもしれないですよね。じゃあどうやってなんか男女の軸をこう持ち込むんだみたいな、
あ
そこあるかもしれない。
わかりました。ちょっとそれ
ハイヒール履いとけばいいのみたいな、
確かにそうですね。その辺またなんか次回聞けそうだったら聞いていきますので、今日はすみません、この辺で終わりにしていきたいと思います。
は
では、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。首藤さんですね、お話、女性ならではの角度のお話でした。なんかピンヒールマジックみたいなのをですね、最後、教えていただきましたけど、あ、そういう視点があるんだなっていうのはすごく、勉強になりました。そしてですね、次回は、首藤さんのですね、今家族形態ですかね、旦那さんが家を守り、首藤さんが外で、収入を得るという形をですね、取っています。それはなぜそうなったのか、最初からそうだったのか、どういう、ことでそうなったのかというのをですね、首藤さんご本人から、伺っていきたいと思います。そして、ご感想やご質問等がありましたら、花澤和孝 .com、 花澤和孝 .com の、お問い合わせフォームよりお待ちしております。今回もご清聴ありがとうございました。